とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品を作っているのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあんまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。建築系ラジオです。ですね、今日は瀬戸内国際芸術祭、で、まあ、瀬戸内の、直島のすぐ向かいにある向島というところに来てるんですけども、向島ですね。ごめんなさい。で、こちらにですね、実は川俣忠さんの作品が、あります。その作品を、作られた際のスタッフで来られていた実藤さんが、いらっしゃるんですけども、その実藤さんに、まあ、その作品を、作られた際のことについてちょっと、まあ、北川さんと一緒にお聞きをしたいと、思います。じゃあ北川先生よろしくお願いします。はいはい、今日建築ラジオの瀬戸内国際芸術祭ツアーの1日目の夜で、ちょうど向島のその川俣さんの作品のすぐ近くのコテージに今みんないるわけなんですね。で、まだ私たち近くまで寄って川俣さんの作品を見てはいないんですけれども、その作品に、まあ、当初からですね、関わられた、実藤さんに、来ていただいておりますので、ちょっとまずその作品の、ちょっと見どころというかですね、その解説というかちょっとお話しいただいた上で、ちょっと松田さんと私から話が進めれればいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
じゃあお話しさせていただいて、
はい、
で実は向島プロジェクトというのはですね、蒲田が、2006年から開始したプロジェクトです。で最初はですね、島から島を作るというコンセプトはなくてですね、島に住んじゃうと、で住民票を移して、まあ、島にこう住み込んでそこから何かを考えていくということだったんですね。で、まあ、鎌田さんというのは割と長い時間かけてこうプロジェクトをやられることがあって、例えばルーズベルトアイランドプロジェクトですね、 はい、あれ7年かかったとか、で要はそういう、まあ、プロジェクトっていうのが実際できていくのにはすごい時間かかって、その過程ってものがあるんだというそこですね。その過程を可視化するっていうことを最初は、まあ、僕の解釈ですけどね、やろうかなとしてたんだもんね。で、まあその島に住んで、まあ実はねアート作品をね作るつもりは全くないって言ってて、でそれでまあ考えてたと思うんですけども、要は島をねこう見た場合に、まあ必要なもんってありますよね。はい、で最初船作るって言ったんだけど、ね、船もらえちゃったんだよね。こういうところで船結構中古で処分するのお金かかっちゃうんで、島の方のご厚意で譲ってもらったんで、で行かなくなっちゃったと、その話が、はい、でどうなったかというと、まあ、島散歩しててですね、こういう瀬戸内海の離島っていうのは漂着物が結構多いんですよ。本土の河川とかから流出した、まあ、ゴミっていうか、まあ、漂着物ですよね。そういうものがこう溜まっちゃう場所があると、でせっかくきれいなビーチなのにちょっと、まあ、汚れてるように見えるわけですよ。でそういうとこをきれいに清掃して、で、まあ、分別してですね、で使える材料を作って島を作ろうっていう、 で2007年の、だからその船から船を作るっていうのがなくなった後にあのスケッチを、まあ、あのプロジェクトハウスで後に貼ってるんですけどそこにもう書かれてるんですよね。島から取れた材料で島を作ると、それが最初だったと思うんですよ、はい、基本的にはその、まあ、プログラムとしては、まあ、離島の海岸を清掃してちゃんと分別して燃える燃えないゴミは出して、で発泡スチロールだけ使って、まあ、島を作ると、そうですね、まあ、それが荒ましてみ、まあ、非常にアホな話で で、まあ、これは僕の解釈なんですけども、例えばその、まあ、直島とかもそうなんですけど、アートっていうのは割とこう特別なものとしてその場に置かれていくっていうことが多いですよね。
はい、そうですね。
だからその背景にはやっぱ島があるわけで、はい、で、あの瀬戸内海でやっぱり一番面白いのってのはその島自体ですね。その背景の方がはるかに面白かったりするわけですよ。みんな気づいてないだけで実は。はい、多分そういうところのメッセージ、まあ、問いかけをする人ですからそういうのが含まれてるのかな。だからこう、まあ、なんかこれスタッフの子が言ってたことなんですけど、あのずっと地の地の方にを作っていったんじゃないかみたいなね。
あ、
で、まあ、あの割と明るいっていうか、こう島から島を見島を作っちゃうと、島が一番面白いから島を作っちゃうと、まあ、そういうことなのかなと僕は解釈します。はい、
あの具体的にはそこの作品、まあ、今日ちょっと直島側からちょっと、はい、見させていただいたんですけれども、現場のこう期間としてはまあ2006年から2010年までですよね。もう住民票移されてからずっと、
はい、
で、あの作品に具体的にこうあそこの場所選ばれて、まあ、決まってから、作業をずっとされたその期間ってやっぱりそれも結構長いんですよね。
そうですね、実はあの海の上というのはですね、あの非常に保機が厳しいわけです。例えば、今回のプロジェクトやるにしても海上保安部ですとか、あとまあ県の公安の方々、あと漁協さんですね。基本的には漁師さんの畑なんですよ、海っていうのは。ですのでその方々の了承を得た上でやらせていただくというのがもう大前提でして、そうですね、だからまあ、よくやれたなというのはまあ正直なところなんですけども、でそのね、やれた、やれ無事浮かんでるっていうのは、要は地元の方々の助けっていうのはものすごいくあってですね、例えば怒りは地元の本当の漁師さんが売っていただいたりとか、であとロープの結び方にしてもですね、まあ、必然的にもう海の上に浮かんでるもんですから、そういう方の助力を得ないとまあできないわけですね。だから、まあ、うちらスタッフ制作陣はそういう教えを授かってですね、まあこうそれを生かすと、でそこに川間さんの想像力がかさぶさるという形で、まあ、作られていきましたって、ちょっとずれてますよね。
いやいやいや、
はい、
あのワークインプログレスの作品いろいろ私も実際に見たことあって、まあ、トヨタでもされてましたよね、はいはい、であのトヨタでされてた時とこちらで、作られてる時との何か違いとかそういうものもし、あればちょっとお話伺いたいんですけれども、
ですね、ちょっとここのスタッフは、ね、どっちかというと作り手がやはり多いんですよ、
はい、
僕もあの実はあの東京スタジオという制作会社で修行中みたいな身でして、はい、大体メインのスタッフというのは基本的に作りたい人が多い。だから、まあ、僕が望むのは川間さんの本気が見たいと。
あ、
で川間さんってそのあまり自分では言わないんですけど造形の能力ってものすごくやっぱ高いと僕は思ってますよね。で、
なるほど、
あの神田さんってねそういうことを本当に言いたがらないと思うんですけど、なんか、まあ、そういうところにこう本気見たいなっていうのがずっとあって、だからなんていうのかな、こうとりあえず物を作るというそういうこう、まあ、そういうロマンってあるじゃないですか、
はい、
そういうこう傾向がすごい強いチームだなとは思います。はい、
物を作るって言っても建築だとよく模型を作ったりとか、はいはいはいはい、図面描いたりとかするんですけど、
はいはい、
現場でもいきなりあの木材料ですね、
うん、
こう組み立てていくというか、
そうですね、
そういうことなんですよね。
まあ基本的にはそのプログラムで海岸まず清掃して材料を招集しますよね、
はい、
でただねやっぱりねものすごくやっぱり現場はその場その場で決まってきますね。
あ、
だからまあお役所とかに出す図面とか、まあ、一通り書きますけども、はい、 まあ、そのとおりにはならないですね、まあ、あのまあ安全の問題があるので、あの道理にかなった構造っていうのはもちろん根底にあるんですが、その上にやっぱあの爆発していくものっていうのはもうその場その場でも川間さんがやっぱり決めていくたり、まあ、みんながこうやっぱワーキングプログレスよね、こう会話対話があり成り立つと、
その図と地のどちらかというと地の 方が、傾向として強いんじゃないかという話さ最初ちょっとありましたね、でその上で爆発させていくそのタイミングというか、そのやり方って多分すごく見てる人知りたいところだと思うんですけれども、そのバランスという
か川又さんがということです、はいはい、ですね、川又さんというのは基本的にはまあお忙しい方なわけです、あの世界中でプロジェクトを抱えてて、 であのね、ここ、まあ、ここはかなり長くいらっしゃったんですけども、やっぱりその自分がいる間にこうねこう決めていきたいっていうのはやっぱあったと思うんですよね、うん、だからね、あのいるときはやっぱ誰よりもよく働くし、
あ
そのパワーはものすごいわけですよ、ガタイですからね、基本的に。だからもう足場板3枚とか1人で引きずってもう島のてっぺんまで持ってってやったりとか、やっぱそういうねこう半端ないこう仕事の速さとあのパワーっていうのはね、やっぱねちょっとなんかね勝てねえなと素直に思っちゃうようなところはやっぱありますね。
でまあ、今、その川本さんの作品の近くのログハウスにいまして、まあ、ここに今30人ぐらいですかね、こことあと集会所とかですね、いろんなところに分かれて住んでまして、まあ、この作品瀬戸内のが終わってもそのまま残るんですよね。
それはまだ未定です。
あ、そうですか。
いろいろ、まあ、ねえ、ちょっと見てるかしら。
ははは、なるほどなるほど、はい、でもすごくいいところで、今日、まあ、最初は直島の、宿泊所に泊まろうかなというふうに予定はしてたんですけども、まあ、五十嵐太郎さんにも三富士さんからちょっと連絡がありまして、今日こちらに泊まらさせていくことになったんですけども、バーベキューやったりとかまあ、今こうやって吹き抜けのログハウスで皆さんでこう飲んでたりとか、すごくいい経験させていただいたもんですかね。ぜひこの聞いてる人たちもですね、このログハウスはもう少なからず10年これから経営しようかっていうふうにここの方おっしゃってられますので、ぜひ皆さん来ていただいてですね、実際にやっぱり感じてもらうと違うかなと思いますので、
ワークショップやってますので、ぜひ参加いただければ。
そうですね、はい、ぜひぜひ若い人たちも
かなりきつい肉体労働ですけど、ね、それは申し上げておかない。
そうですね。でもそこの根底にやっぱり川又さんのその発想とかですね、爆発するこう造形力とかそういったところがあるということを感じてもらうためには、現地に足を運んでもらえるとやっぱり一番かなと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。